お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
もうすぐ開催される F1 オーストラリアグランプリ、車好きの方なら毎年心待ちにしているイベントなんではないでしょうか。そこで今回はそんなカーレースの縁の下の力持ち的存在に、モータースポーツの楽しさ、そしてオーストラリアグランプリの魅力について聞いてみました。お話を伺ったのはメルボルン在住のモータースポーツテクニシャン、釘宮茂さんです。まずモータースポーツテクニシャンとはどんなお仕事なのか聞いてみました。
レース場に行って車の整備をするというかメンテナンスをして、車がきちんとレース場で走れるような状態をするんですけど、
なるほど。じゃあもう本当に総括的な車のすべての部分を、
そうですね、
になってらっしゃる。
そうですね。で、要はハード面のメカニックの部分がモータースポーツテクニシャンの役割で、もう一人相棒がいて、エンジニアっていうのがいて、その人がドライバーとコミュニケーションを取って車のセットアップとかしていくんですけど、僕の役割はそういうのじゃなくて、車自体のメンテナンスをして車がきちんと壊れないように走らせる。
釘宮さんは現在主に TCR という種類のレースを専門にされています。一体どんなレースなんでしょうか？
TCR はマニファクチャー、メーカーが車を開発して、お客様用に開発して、それを世界にのお客様に売り出していくんです。今私が働いているチームが現在の、こっちのカスタマーチームっていうんですけど、そこは、現在のレースカーを走らせる、アウディとかクープラ、プジョーとか、そういうメーカーが車を作って、要はレースチームは何の開発もしなくていいんです。そういう意味では、車を、要は高性なレースカーを買って走らせる能力だけあれれば、だから僕らみたいなのが週末行って車を走らせられるんですけど。
やっぱりお子さんの頃から、小さい頃から車は好きだったんですか？
そうですね、やっぱりテレビで車のレースやってるのを見てましたし、ミニカーを、もう買ってたし、でうちの おじが車が好きで、結構そのおじさんからの少し影響があるのかっていう。
車のプロになりたいと思った瞬間と言いますか、そのエピソードはありますか？
エピソードですか？
これだ。
はい、どうですかね、エピソードみたいなのはないんですけど、もう子供も中学校の頃にね、から車のレースの雑誌とかも買ってて、もう大体決めてたのかな、こういうものになりたいっていうのを、その車のレースに携わりたいっていうのは決まってたと思うんだ。好きだったものが仕事になっちゃっただけで、
車業界といえばオーストラリアと日本ですと、日本の方が大きいイメージがあるんですけれども、オーストラリアでその車の道を歩むことにしたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
私の妻がオーストラリア人なんですけど、だからここにいるんですけど、人生の引き金といえば、やっぱり90年代初めに不況があって、モータースポーツってほら、人のお金を使ってやるもんじゃないですか。車に広告をつけて、基本的には。
はい。
バブル経済が崩壊したんですけど、90年初頭にね。その時にかなりレースキングとかも倒産して、私は日産に働いてたから、なんとか生き残ったんですけど、もともと海外に行ったかったから、ワーホリで、オーストラリア来て、こっちでもレースの仕事して、それからコネクションができちゃったから、それからずっと働いてます。レースチームでずっと働いてて。
あ、なるほど。
だから特にね、特には理由はないです、
人とのつながりで
そうですね、
今までいろんなレースに携わってこられたかと思うんですけれども、特にこう思い出に残るレースであったり、いろんな面倒を見てきた車の中で、この車すごく思い出に残っているといった車はありますか？
あ、ちなみに、これを聞かれるの、よくあるんですけど、これ聞かれるの。やっぱりね、ハイライトが、結構人生のハイライトが結構早めに来ちゃってて、1992年に、日産でまだやってる頃に、デイトナ24時間という、フロリダのある、デイトナビーチである24時間の別に、グループシーカーっていう、車で行ったんですけど、そこで勝ったんですね、24時間レースに。で、その車がやっぱりね、今でも思い出もあるし、かなり時間かけて作った車やっぱり24時間レースに勝てたっていうのが、やっぱり、すごく嬉しいことですし。
こう手塩にかけてきた子供が 大活躍
そう
し
です
ているよう
ね、
な、そんな気持ちなんですかね。
数あるカーレースの中でも特に注目される F1。ご自身も F1 は大好きと話す釘宮さんに、その魅力を聞いてみました。
F1 大好きですよ。最近だと、例えばネットフリックスでドキュメンタリーみたいなのあると思う。F1 ってもうビジネス化してて、例えばテレビにもきちんと映るじゃないですか、レースが。あと、ドライバーもヒーロー的な扱いをされてるっていう。でも、やっぱり、F1 ともやっぱり、世界選手権だっていう、年間24かな？要は24カ国に行って、レースをするっていうのはすごく魅力だと思うし、本当みんなドライバーはもう世界、トップ中のトップですから、やっぱりレースが混沌とする場合は、やっぱりテクニックの差が出てくるのも見られるんで、あとそれと F1 っていうのはね、チームも大きいんで、作戦というのは、要は車がいつピットに行って、タイヤを変えて、またサーキットに戻っていくかとか、そういう決める人がいるんですけど、そういうストラテジーによっても、レースの、勝ち負けが出るときがあるんで、そういうのも見るのも楽しいですね。
そのいろんな国で行われている中でも、メルボルンの F1 だからこそこういった魅力があるんだよなんていうポイントはありますか？
今年はですね、メルボルンがまた初戦に戻ったんで、要は例えば一番最初に、知ってるとですね、ルイス・ハミルトンがフェラーリに今年行ったんですけど、レースファンっていうのはそういうのを見たいわけで、ハミルトンがその赤いスーツに、来て、フェラーリに乗るっていうのを一番最初に見るっていうのも、見応えが多分あると思うし、あとやっぱり日本人のドライバーもいるんで、角田君もいるんで、角田君が今年は、どれだけね、できるかも見たいし、全部一番最初にね、今年見れるんで、いいと思いますよ。
車市場の大きな話になってしまいますが、一般的な自動車を見ていると、EV への移行がすごく進んでるじゃないですか。特にオーストラリア、本当に EV のシェアがどんどん上がっていて、やっぱりこの電気自動車のテクノロジーっていうのは、レース業界にも影響っていうのを与えてるんでしょうか。
モータースポーツに一応フォーミュラ E という世界選手権があって、フォーミュラ1の小さいバージョンというか、車はフォーミュラ1みたいなんですけど、エンジンがついてなくて、要はモーターだけとバッテリーがついて、そうですね、要はシティサーキットでやる。
でも、それがその電気自動車だと静かっていうことなんですか？その
そうですね。
モーターレースだけれども、すごく静か。
そうなんです。だからそれは、そう。だから、また違うモーターの音はさせてるんで、キューとかっていう音が結構するんですけど、だから、興味のある人はね、5月に日本でやるんです。
車好きのおじさまからの影響を受け、車のプロの道を歩んできた釘宮さん。その後も奥様や、そしてこれまで紡いできたお仕事でのつながりから、拠点をオーストラリアに移されたことなど、常に周りとのご縁を大切にしながら道を極められてきたことが伝わりました。そんな釘宮さん、モータースポーツの魅力について、 こんなことも教えてくれました。
そう、だからモータースポーツも結局フットボールとか野球とかで一緒にスポーツなのに、チームスポーツで、みんながね、やっぱり一つのものを見ながらやらないとね、勝てないんですよ。
一般的にそのね、見えるのってやっぱりほとんどの時間車しか見えてないですし、スポットライトが当たるのも大体その実際に運転されているドライバーの方だけなことが多いじゃないですか。なんで、そうですね、このチームっていう部分が外から見てるとピンとこないスポーツなイメージがあったんですけれども、もう本当にチームワークが大切な、それがないとどこにも行けない。
そうですね、はい、思いますよ。
昔から There's no I in team とはよく言ったものですが、モータースポーツにも I はありません。モータースポーツも大勢のプロたちのチームワークがあって、初めてレーサーの輝かしい勝利が実現するんですね。今まで F1 は車かレーサーしか見ていなかったという皆さん、今年はチームスポーツという観点で見てみると、また違った感動が味わえるかもしれませんよ。今年の F1 は2019年以来6年ぶりにオーストラリアを皮切りに始まります。世界のトップチームたちはどんなドラマを見せてくれるのでしょうか。ということで、今回はモータースポーツテクニシャンの国宮茂さんからお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。